説教イエス様の愛と癒し、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書のところをご一緒に見ていきたいと思います。今日のところは安息日に起きた出来事ということですね。まあ、ユダヤの人たちにとっては、金曜日の夕暮れ、日没から土曜日の日没までが、安息日ですね。まあ、大体私たちの感覚でいうと土曜日が安息日なんだなということになりますが、まあ、私たちは、大体日曜日にね、安息日ってまでは言わないですけれども、こうして礼拝の日を持つというふうにしている場合が多いと思います。で、まあ、このユダヤの人たちにとってすごく大事なこの安息日にある出来事が起きるわけですよね。そこから今日はイエス様がどういう方なのか、また私たちにどんなことを今日語りかけているかな、それを受け取っていきたいと思います。じゃあ早速、御言葉を一緒に読みながら、見ていきましょう。最初にルカによる福音書13章の、13節から、10節から13節、10から13のところご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、よかったら声を出して一緒に読んでみてください。10節から13節お読みします。せーの。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。はい、このように書いてあります。まあ、起きた出来事としては、神様のイエス様の奇跡ですよね。病気の癒しの奇跡です。安息日に、まあ、さっき言った通りです。ユダヤの人たちが集まってきて礼拝をするその日ですね。この日にイエス様は何をしていたかというと、ある街道で教えていた。まあ、イメージ的にはこういうことですね。まさに今のこのタイミングということだと思います。まあ、イエス様が聖書の言葉をみんなにお話しして教えていた。まあ、牧師がするようにでしょうか。もちろんこう街道のね、形とか、座り方とかちょっと違ったと思いますけれども、まあ、でも似たような雰囲気だったんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思います。まあ、そうするとですね、そこにある女性がいたと。それは18年間も病の霊に取りつかれて腰が曲がったままどうしても伸ばすことができない人だったって言います。で、誤解してはいけないのは、まあ、ここではね、病の霊ということですから、悪霊の力によって、それをされてしまっているかわいそうな女性だったわけですね。でも、いろんなタイプの、ね、病気がありますから、病気は何でもかんでも悪霊のせいだっていうふうに思う必要は全然ないです。でも、まあ、ここではそういうタイプだったということですね。ま、だいずれにしても18年間腰がね、曲がったまま伸ばせない、このことに苦しんでいる人がいらしたということです。そこでイエス様は彼女を見て呼び寄せて、婦人よ、病気は治った、そう言って手を置いた。するとどうなったか、癒されたということですよね。全く良くなった。そして彼女は神様を賛美した、こう書いてあります。で、今日まず最初に目を留めたいところは何かっていうと、イエス様がこの女性を見てすぐに癒してあげた、このすぐにイエス様は答えられたということなんです。まずですね、この女性は18年間病気で苦しんでいたということが書いてますね。で、このことを考えてみると辛かったろうなって思います。まあ、腰が曲がって伸ばせないってどんなかなって、なかなかわからないんですけれども、まあ、私はあまり想像がつかないですけれども、でも大変だろうなというのは想像がつきますね。しかも18年間その病で苦しむって、私はちっちゃい頃にね、病で苦しんでいた時期があったので、そういう意味では少しだけ共感ができるんですけれども、想像を絶する大変さじゃないかなと思うんです。で、皆さんの中でもひょっとしたら病気とかで苦しんでいる、あるいは苦しんだことがあるという方もあると思いますけれども、病気になってね、嫌なことってもう本当にそれに支配されるってことですよね。もうそのことで手一杯になっちゃうっていうか、いつもそのことに向き合わなきゃいけなくなっちゃうっていうことだと思うんですよ。病気、不調、まあ、そのことで頭がいっぱいになるし、なんだったらそれって体についてもあるものだから、生活についてもあるものだから、日がな一日関係ないことしてる時ですら 不調だったり、その、不具合だったりということが気になったり、余計に、ね、邪魔になったりする、まあ、とにかく、辛いっていうことです。でしかもそれが18年間ってなると結構ですよね。赤ちゃんが、生まれて、もう大学生になろうかっていうぐらいの、それぐらいの期間をずっと病気と向き合わなきゃいけないんですよ。人生なんて向き合うこといっぱいあるのに、いいものもたくさんあるし、もちろん悪いものもあるかもしれないけど、でもその中で18年間はずっとこの病気さんとね向き合わなきゃいけないって、なんて嫌なことなんだろうかって、まあ、そういうふうに思ってしまいます。その彼女がここにいて、まあ、その礼拝の場所にいて、そしてイエス様はどうしたかというと、注目してほしいのはですね、12節のところですね。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ病気は治ったと言って手を置いて癒したということなんです。この女性を見て呼び寄せた、この一言に私はですね、イエス様の愛、憐れみすごくあるなって思ったんですね。なんでかっていうと、ここでねイエス様何してたかっていうと、最初に書いてある通りですよね、ある街道で教えてたって言ってるんですよ。だからイメージしてください、このタイミングみたいな感じだとして、この中に一人18年間苦しんでる人がいるとします。でも喋ってるんですよ、みんなに教えてるんです、こうやってにもかかわらず、あって気づいて、おいでって言い出すんですよ。で来たところで、あ大変だったね、もうあなたは癒されたってやるんですよ。変だと思いませんか？だって話している途中なのに急にそれをやめて、あって気づいたようにしてそれをするって、どんなだよってそう思うんです。タイミングとしてもおかしいし、あと何だったらこの後読んでいけば分かりますけれども、このことについて難癖をつけてくる人がいます。このタイミングじゃないだろうって、後でいいだろうって、別の日来ればいいだろうっていう人が出てきます。でそうなるであろうことは多分イエス様も想像はできたはずです。だからこれやっちゃった後でちょっと面倒くさいことが起こる、ちょっと先生よあれ何だったんですかって、あのタイミングじゃなくてもそんな礼拝なんてね、あと30分だと終わりますよ、30分待ってもらったらいいでしょうって言う人いたんじゃないかなって、いるんじゃないかなって想像できたはずなのに、イエス様はあって思っておいでって言って、そして癒したって言うんですよね。これが私はすごいとこだなと思います。何が言いたいかっていうと、イエス様は今すぐ助けてあげたかったんですよね。今すぐ彼女に治ってほしかったんですよね。じんとくるなって思いました。16節のところちょっと先取りになっちゃいますけれども、読んでみたいと思うんですね。今開いている16節をご一緒に読んでみましょう。16です。せーの。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。はい、こう言ってます。これ考え方だと思うんですけども、どうせ18年間も苦しんでいるんだから、あと30分ぐらい待ったらいいでしょ、まあ、なんならあと1日待つぐらいなんてことないでしょっていう考え方もできるかもしれないけど、そうじゃないんですよね。イエス様はどう思ったかっていうと、お前は18年間も苦しんできたのかって、じゃあ今すぐここにおいでって思ったということですよね。すぐに解放してあげたいというふうに思ったということなんです。今日の箇所のところでは憐れみという言葉は出てこないんですけれども、イエス様のご性質として、人格として憐れみという言葉は聖書でよく出てきます。それがよく現れているところが今日の箇所だなってそう思います。憐れむという言葉は苦しみがわかるということですよね。人の苦しみを自分の苦しみのように感じるという、そういうことです。イエス様は憐れみの方なんですよね。私たちの苦しみがわからない方ではなくて、わかる方なんだということ、このことを今日最初にもう一度覚えたいと思うんです。イエス様は私たちの苦しみや辛さがわかる方で、そして愛を持って癒してくださる方だということ、このことを今日最初に覚えましょう。婦人よ病気は治ったと言ってその上に手を置かれた、まあ、とてもイエス様らしい姿ですよね。これは今日もイエス様は変わりませんから、私たちにとっても同じことだと思います。もし今私には癒しが必要だな、助けが必要だなって感じる人がいるならば、 ぜひ祈ってほしいと思いますね。私今こういう苦しみがあります、そういうふうにイエス様に打ち明けていただきたいと思います。まあ、そうするならばイエス様が答えてくださる、まあ、この約束を今日受け取っていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は14節から17節のところをご一緒に読んでみたいと思います。14から17ちょっと長いんですけどね、一気に読んでみたいと思います。行きます、せーの。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝歯桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったか。こう言われると反対者は皆恥じ入ったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。はい、こういうふうに言っています。せっかくの麗しいね、素晴らしいイエス様の癒しの御業だったのに、まあ、そこでとやかく言う人が出てきてしまいます。あろうことか、この街道で一番偉かった街道長がそれをするんですね。で彼はですね、安息日でしょうっていうわけですよね。なんでこのタイミングなのかっていうふうに不平を漏らしました。まあ、でもイエス様の答えはさっきの通りですよね。18年間苦しんでいた同胞がいるのに、なんでそれを助けることがいけないのかってよく考えてごらん。安息日に、君たちは動物にね、水を飲ませないってことあるって、それはするでしょって。なおさらこの人が苦しんでるのに今日助けられておかしいわけがないでしょって、ごもっともですよね。もうそれしか言いようがない。そらそうだなと、もう論理的にもそうだなって思う、そういう答えだと思います。でまず最初私これ読んで非常に最初面白いなって感じたところが、まあ、ちょっと本筋とね直接関わらないかもしれないですけど14節のところなんですね。14節の頭のところで、これ誰が誰に言ってるかっていうところが面白いところなんですが、ところが街道長は、この癒しの御業が起こったんですよ、病気だったね彼女がすっかり治った。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に言ったって言ってるんです。興味深いと思いませんか。私は思ったんです。腹を立てた相手はイエス様に対してなんです。彼はなんでこのなんかパフォーマンスみたいなことしやがってと思ったのかな、分かんないですけども、メッセージの途中でねいきなり切り上げて降りてきたかどうか分かるんですけども、病気癒しやがってと思ったのかもしれない。このタイミングじゃないというふうに彼は思ったわけですね。でも言った相手が誰かというと群衆に言ってるんですよね。非常に興味深いけれども、これあるなって僕は思ったんですよ。皆さんはないでしょうか。私はねあるんです。記憶にあるんです、こういう場面を。どういうことかっていうと、誰かに対してちょっと不平があるだけどその人に直接言うと角が立つという場合、その近くにいる周りの誰かに対してそれを言って気づいてもらおうとする。これ私はね家族の中でやるんですよね。ちょうど家族がいる場面で話すの嫌なんですけれども、妻に対して何かちょっと言いたいことがあるときに、まあ、妻に対して直接言うと角が立つかもしれないから娘に対してちょっと言っちゃうみたいなね。で後でね、あちょっと娘悪かったなって反省したりすることがあったりします。まあ、こういうことがねある。言いたいことはねこれね良くないんです。皆さん分かるとこれはね良くないですよ。まあ、自分でね本当に未熟、まあ、問題があるなと、罪の問題だなというふうに私理解します。これ人の姿だなというふうに思うんですよ。まあ、自分のことでね言ってあれですけれども、そういうところあるなと思うんです。イエス様の彼女に対するまっすぐさですよね。だって18年間苦しんできたんだから今助けてあげなきゃでしょっていうのと、ちょっとこの人に直接言うとあれだから、まあ、ちょっとずらしていようかなっていう、その姑息さというかね、なんかもうすごい対照的、もう本当に恥ずかしくなっちゃう、まあ、そういうところあるなっていうふうに私は思ったんです。で、まあ、そういうところも踏まえてですね、この街道長が言ったことをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、まあ、何言ったかっていうと、まあ、そのイエス様に対して腹立ててるんだけど群衆に対して言うわけですよね。働くべき日は6日である、その間に来て直してもらうがいい、安息日はいけない、こういうふうに言うわけです。 で一見筋は通ってるんですね。でなんでかっていうと、安息日は確かに大事なんです。旧約聖書の中で10回の中にこれが出てきます。わざわざ10回の中に出てくるんですから、結構重要だっていうことですよ。で安息日どういうものかっていうと、その日は働いてはいけない、6日間仕事をして7日目は仕事をしちゃいけませんっていうんです。ただ仕事しちゃいけないってだけじゃなくて、この日を性別しなさいって書いてあるんですね。で性別するっていうのは神様専用に取り分けるっていうことを意味しています。だから6日働いたら7日目はね、神様の日にしなさいって、その日は神様と向き合うことを大事にする日だよ。だから私たちは礼拝に集まってくるわけですね。もちろんね、一日中その神様の日にしておくのがベストなんですけれども、まあまあ、とりあえずはね、礼拝集まってくる、そのことを通してそれを私たちは表しているわけですよね。じゃあこの人が言ってるの正しいんじゃないっていうふうに私たちは思うんですけれども、やっぱりこの場面においてはずれているんですよね。正しくないんです。なぜかというと、この癒された女性はまさに安息日を守っている人だからですよね。彼女は癒されに来たんじゃないんですよ。自分の腰の問題困ってるから、あの噂のイエスがどうやら今日はあの教会で教えてるらしいと、メッセージしているらしいと、やったぜ、そこ行って、あわよくば癒してもらおうかって思って彼女は来たんじゃないんです。ただいつもの通りこの日安息日で街道に行って礼拝をしたんです。そしたらそこにイエス様がいたんですよね。そしてイエス様は18年苦しんでる彼女のことを見て、ああ急いでこっちにおいでって言って、あちなみに多分ですけどね、女性席と男性席が分かれてるからイエス様行かなかったんだと思います。来てって言ったんだと思います、それはいいんですけど、そして、手を置いて癒したって、そのことが起きたということですよね。むしろ彼女は本当に誠実に安息日を守ってたんですよね。病気なんです、腰が曲がって動かないんです。でもそれは来てるんですよね。その病気に向き合うっていうことを、もうそれ自体が仕事みたいなもんですよ。何だったら仕事できなくなるかもしれないって、そういう大きな問題を彼女は抱えていたけれども、それはあえて置いて、そしてもちろん自分のなりわいも置いて、そして街道で神様と向き合おうってきた、癒されようとは思ってなかった。そしたらそこでイエス様が癒したと言うんですね。まず彼女の信仰があって、そしてイエス様は彼女の信仰に応えたということなんです。その彼女の姿勢はよく現れているんです。例えば13節、さっき読んだところ、彼女どんな反応したかというと、女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美したって言ってるんですよ。で対照的なのは、その一部始終、この後のいざこざも含めて一部始終を見ていた群衆はどうだったかというと、17節ですね、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだっていうんです。まあまあ見て喜ぶのもいいでしょう、もちろんいいですよ、素晴らしいです、すごいねイエス様、すごいね、癒されてるって、わーって、それでいいですよ。でも彼女はちょっと一風違ったんですよね。あ、私癒されたんですね、嬉しいって言ったんじゃなくて、あ、神様すごいって言ったんですよ。神様賛美したって言うんですよね。その応答は、私の病気が治って嬉しいではなくて、神様はすごいって言ったんですよ。なんでかっていうと、神様のところ、神様を礼拝しに来てたからですよね。神様を求めて彼女は来ていたので、もちろんその大きい問題が癒されたことは嬉しいんですけれども、でもそれ以上に、ああ神様に圧倒されたというところに彼女の普段の姿がよく現れているということなんですね。要は彼女は苦しみの中でも苦しみ以上に神様と向き合っていたということです。私たちはいろんなことに向き合って生きる羽目になるし、向き合うことを選ぶこともあるし、でも彼女はそれ以上に、病気以上に仕事以上に神様と向き合っていて、その信仰が現れた本当に小さな出来事、ただいつものように安息日に神様の前に出てきたことにイエス様が応えたということなんですよね。言いたいことは、イエス様はですね、行いに応える方ではないんですよね。私たち聖書が語られているのは、いい生き方をしなさいではないんですよね。私の前で共に生きなさいということですよね。信仰に応えて主は御業を行うということなんです。そしてその信仰に私たちの行動はついてくるということですね。順番は逆では ないんですよね。私たちに神様は答えてくださるけど、それは信仰に答えるんだ。そして私たちの信仰は行いに結果として出るのだ、まあ、そのことを覚えたいと思うんです。問われていることは、あなたは神様をまず主体求めていますかということですね。主を求める者に主は答えるって、それ以上の恵みを持って答えるということ、ぜひ信じて求めていきたいですね。求めていきたいというふうに思います。最後いきましょう。18節から21節のところをご一緒に読みたいと思います。残る18節から21節のところをご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。はい、最後にイエス様が短い例え話をします。でここで注目したいのは、まずそこでって言ってることですよね。そこでイエスは言われた、だ続きだということです。今の一連の出来事があって、その後でそこでイエス様は例え話を2つお話になったんですね。で1つはからし種の例えだと言います。からし種っていうのは本当に粒みたいな、点みたいな大きさのちっちゃい種なんです。でもこのからし種の木が大きくなると、まあ、人間の背丈ぐらいになります。結構な成長ですね。だって最初も点なんですから、それが人間の大きさぐらいになるんですから、これはすごいもんですよね。で神の国はそういうもんだよって。神の国っていうのはイエス様が主であるところですね。私たちのイエス様と共にいるところが大きく育つっていうことを言っているんですね。でもう一個の例えも基本的に内容同じですね。パン種に似てるよ、パン作る人はご存知だと思います。イースト菌を入れるとですね、それ自体はそんな大きくない、その種ですよね、パンの種のその小麦のやつに比してすごくちょっとですよね。ところがちょっとこう入れとくだけでふわーってこう膨れ上がるわけですよね。まあ、すごい不思議ですよね。私も1回か2回ぐらい作ったことありますけど、信じられなくてちょっと多めに入れたら大変なことになるっていう、まあ、そういうことが起こるわけですよね。わーってなっちゃうって、まあ、不思議なものだなと思います。まあ、言いたいことはやっぱりちょっとなのに大きくなるということですね。いろんな意味があります。これに似た例えをイエス様はいくつかしていて、それぞれの場所でいろんな意味があるんですけれども、ここでこの話を受けてそこでイエス様が言われたってことを考えるならば、この腰の曲がっていた女性の小さな信仰の日常ですよね。本当に日常だと思います。彼女にとって特別なことは何もない。ただ安息日にいつもの通り街道に来ただけのことですよね。ただその信仰の日常がイエス様の大きな御業を呼んだ、呼んだというとちょっとあれかな、まあ、でも、その信仰にイエス様は答えられた。そしてそれを見た人たちまでみんな喜んだって、すげえなって、よかったねってすごいなってなったということですよね。私たちは信仰の日常、信仰の行動、それなんてことなくいるかもしれないですけれども、イエス様は見ておられるし答えられる、そしてそのことは必ず大きな恵みになっていくんだということ、このことを最後にぜひ覚えたいと思います。信仰を持っていきましょうって、信仰を持って行動しましょう、それは信仰を見せつける行動をしましょうという意味じゃなくて、信仰を持った生き方をしましょうということですよね。そしてそれに主が答えてくださる、ぜひ喜びを持って証ししていきたいというふうに思います。さあではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を受けて自由に、他にも結構です。何か感じることや促されていることがあったらそれでも結構です。何でも今神様の前に進み出て自由に思いを打ち明けて祈りたいと思います。またどうぞ、病や辛いことがあるならばそれも神様の前に打ち明けて告白して、神様に求めていきたいと思います。どうぞしばらく総額に合わせて祈りましょう。私最後に祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。 祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが愛と憐れみの方であることを私たちは覚え知っています。心から感謝します。あなたは私たちの苦しいことや辛いことをよく分かってくださっていて、また私たちの求めに応えてくださる方であること、ありがとうございます。感謝して信じます。どうぞ今この中で苦しみのある方、あなたが癒してください。また共にあって支えてくださるようにお願いいたします。またその中でもあなたを求めてここに集う私たちに、あなたが豊かな祝福を持って応えてくださるようにお願いいたします。どうぞ今日から始まる1週間も、またこれからの人生の旅路も、一人一人とイエス様が共にいてくださいますように。そしてあなたを歩む中で、あなたと向き合う中で、あなたがしてくださる素晴らしい御業が私たちの小さな一歩一歩の中で現れていきますように、期待してあなたの御手に私たちの人生を預け、共に歩みます。よろしくお願いいたします。一人一人が祈られた祈りにもあなたが聞いてください。あなたが聞いてくださって答えてくださる方であることを改めて信じて感謝します。皆さんのお祈りに合わせて、とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。